まあね、皆さんね、もうね、今ゆる哲学ラジオでなぜか物理学的なね、時間っていうのをちょっといろいろ扱ってて、もう1週間ごとに難しい話が来るから頭がいっぱいだよと、いうことで、ちょっとここら辺でコーヒー、違うな、ティータイム、
ティータイムですね。
ちょっとそろそろね、はい、コーヒーブレイクじゃなくてティータイムの方ですね、ちょっと挟もうかなと思いまして、はい、ちょっとね、僕ね、映画の話をね、
お、
今日はちょっとしたいと思って、
はい、
今回特別、
はい、
スペシャルゲストにですね、
はい、
ゆる映画学ラジオでおなじみの井口さんにお越しいただきました。
あの、
今日ちょっとね、面白い話をね、いろいろ聞こうかなというふうに思います
ので、はい、面白い面白
いハードルが、はい、あの、僕何も聞いてないですけど、面白い話をしてくれるっていうのだけ、
そうなんですよ、映画の面白話を
面白い
してくれるというですね、もう井口さん来ていただきましたので、はい、ちょっとあの、まあ、雑談っていう形で、うん、映画について触れたいと思います。
はい、
時間にね、やっぱ関連する映画といえば、僕がね一番好きなのは、
はい、
クリストファー・ノーラン監督のインターステラーですね。ご存知ですよね。
そうですね、僕も見返してきたんですよ。
うん、
で、もともと劇場公開時も映画館で見てて、
はいはい、
で今回見たの4回目ぐらいだったんですよ。
うん、
好きだったんですけど、もともとでもなんか一番好きですみたいなこと聞くと、うん、いやそこまでかみたいなところがねちょっとあったんです。はいはいはい、で今回改めて見返してめっちゃもう泣いてね、
うん、あれ泣くんすよね。
4回目で今一番インターステラー好き。
おお素晴らしい、う
ん、結構ね入り込んでます今。
僕も、まあ、少ないですけど映画は見てて、はいはい、やっぱね一番好きな映画インターステラーなんですよ。
いやいいっすよね。
やっぱ吉野もね、あれインターステラーどこで泣いた。
あ、まあ、
ノーラン泣き。
ノーラン泣き。ノーラン泣き。インターステラは、ちょっとね、まだかじってないんだけど、
ま
だ、
はい、
まあ、でも、なんか聞いてて、やっぱ、実質トトロだなってのは、やっぱ聞いてて思った、ね。
どこが、ね、どこが
やっぱあの、いや、やっぱり一番名作とされてて、うん、で、でも改めて見ると、やっぱ一、いや、なんだろう。やっぱトトロが一番ってなるんだけど、
うん、
やっぱ今この年になって見返すとやっぱトトロだわ。
あ、ごめんちょっと話振るの間違えたごめん間違えた。
ジブリ行きます
よ。吉野に話すべきではなかったわ
ジブリなら行きますインターステラジブリでしたっけ。
あ、そう、もう違います違います、全然違います。アニメ映画じゃないですよ。全然
何にもかかって次ぐらいに公開されたん
じゃない。違う
あ、違うんですか。
あの、渋すぎるだろタイトル。そしたら宮崎駿がつけるタイトルじゃねえって。
確かにそうです。いきなりカタカナ語全部みたいな、
ね、ちょっと今回ね、はい、このインターステラーと、はい、でもう一個僕が好きな宇宙映画で2001年宇宙の旅っていう、
あ、名前を聞い
た、キューブリックっていう監督がね作った映画があるんですけど、はい、ちょっとこれをね井口さんと一緒にちょっとオタク的に話していきたいなっていうふうに思いまして
今なんか一人忘れたような気がします
今日井口さんと一緒に
もう
ラジオ ね、
はい、そうですね、
やっていきたいと思うので、ちょっとね、はい、ネタバレもちょっとね、うん、含まれるということはちょっとここで、うん、まあ、注意を。
確かに、
はい、まあ吉野はまあ多分見ないと思いますけどまあいろいろもう配信はされてますよね。
まあそうですね、インターステラーも2014年とかの映画なんで、うん、ネットリックスとかで見れますし、
ね、見れますし、まあ、なのでネタバレが嫌だよという方はちょっと先そちらを見ていただいてですね、
はい、一回見てからまた戻っていただいて、
うん、ああそうね、だといいかもしれないですね。最近あのノーランで言うと、はい、オッペンハイマーが
あ
れって見に行きました。僕まだね見てないんですけど。
ああ見ました見ました。ちょっとね3時間あるんでだいぶ長いですけど
長いっすね。
今回お話しいただいて、
うん、
2001年宇宙の旅とインターステラーについて喋れるみたいな話聞いたんで、
うん、
だからオッペンハイマーも結構博士の異常な愛情、
はいはい、
身があるのかなと思って、うん、博士の異常な愛情を見てからオッペンハイマー見て、うん、ちょっとどういうつながりがあるかなとか
聞きたい。
ちょっと考えながら
来た
あ、どんな映画かってわかります。
あ、まあでもさすがにあの噂は聞いております。
うん、
あの、うん、オペンハイマーっていうのはあれですよね、はいはい、核、
うん、
核爆弾の開発に関わった方で、
うん、
なんか日本の公開において、議論があったりなかったりするっていうのだけ聞いてます。あと あれ賞も取った。
ああアカデミー賞、
アカデミー賞取った
かな、
取りました、うん、作品賞とか
っていう作品ですよね。
あ、そうですね。さすが。
さすが、やっぱ、仕入れてるね。
まあ、映画詳しいっすね。
そうね。
詳しくはないよ、絶対。 絶対的に。
そう、まあやっぱナウシカとかの経営ですよね。
お前なんで、
やっぱりね、核戦争というかね、最終戦争
があ
った
。あ、確かに。ナウシカは確かにね。
はい。SF っていう意味だよ。
そう
です
。オッペンハイマーがあってのはあの不快ですからね。
いや、違う違う違う違う。
オッペンハイマーいなければ不快は生まれてない。
あ、でも不快って、そうだ。
ですよ、核戦争
だ。
確かに繋がってる。
やっぱナウシカですよね。
あの、ちょっとね、あの、リスナーの皆さんにこのね、不自然な感じを説明すると、あの、これ始まる前に、吉野はね、あんまり映画とかをね、見ないので、
はい、で
映画館の行き方も分かんないんだもんね。
そうか、さすがに分かります。
チケットってどう買うのみたいな。
大人になってね、うん、昔は映画館なかったんで、そもそも地元に、
はいはい、
大人になって分かるようになりましたけど。
で、あれでしょ、映画館の中飲食禁止だと思ってポップコーン全部食べてから映画館行ったりとかした
んで
し
ょ。いや、そんなことないです。ただ初回は多分ルール分かんないから何も変わずに入ったと思います。
はいはいはい、はい、っていうぐらいな吉野部に、はい、今回井口さんと映画の話をちょっとさせてもらうってことなんで、うん、まあいいよ別にジブリとかで入ってきてもって言ったら、あのジブリ100で入ってくるっていうね。ミスディレクションが行われたっていうのがね。
そうですか、
はい、
でも本当に僕はあのジブリならある程度見てます。
ああ、そうなんだ。
それ以外は、ディズニーとかも見てないですね。
うん、ああ。っていう。まあでも今のなんか、ナウシカのやつは、不快でね。
そうですね。
あれ、核戦争後って考えると、オッペンハイマーとのつながりも別に。
ちょっと奇跡が起こりましたね。
逆に引き出し少ないで探しやすいんですよ。
全然入ってないからね。
そうそう。いや、どれから引き出そうかなじゃなくて、4個とかしかないんで。あ、もうこれだっつって。
はいはいはい。
だからまあ、非常にやっぱり話しやすいなと、
うん。ああ、よかったよかった。
思いますね。はい。
あの、オッペンハイマーでさ、この時間論シリーズの中で、ラッセル・アインシュタイン宣言って、出てきたの覚えてます？
はい、ちょうど、まあ、この収録順で言っちゃうと前回出てきた、う
ん、前回でやった、はい、このパグウォッシュ会議っていうね、うん、会議があって、はい、そこでラッセルっていう哲学者とアインシュタインっていう科学者が核をどうやって平和的に利用していくかみたいなことを、うん、まあ、決めたっていうのがあるんですけど、はい、そこにねやっぱりオッペンハイマーも関わって、
あ、やっぱそう、
まあ、来てたっていうことで、はい、まあ、やっぱりこの時間論シリーズの雑談では、うん、ノーランとか、うん、あとそのさっき井口さんが言った、はい、博士の異常な愛情っていうのは、
はい、
その、ね、キューブブリックっていう監督が作った、
うん、
やっぱりその多分オッペンハイマーをまあモデルにした核爆弾を作った開発者のまあ話なんですよ。
ドイツ人物をおそらく
モデルにした、まあ、ちょ正確に言うと多分水爆の開発のなんだっけ、エドワード・テイラーだっけ、
う
ん、が確かドクター・ストレンジ・ラブなんですけど、まあでも広く言えばまあ同じような、
まあ、そうです、原爆とか水爆とかについての開発にスポットライトを当てた映画というので、キューブリックっていう昔の監督とノーランっていう、まあ、今を生きてる、うん、まあ、監督がなんか割と同じ路線で作ってるなっていうね、まあ、そういう話だったわけですよ。
一個だけ言うとドクターストレンジラブっていうのは昔メタルギアっていうゲームに、まあ、お同盟のキャラが出てきたなーってのだけ一言言っときます。
あ、そうなんですか、
はい、
ちょっとそれは逆に知らないん
で。ゲームやってました結構。
いやー、そうなんですね。
はい、以上です。
メタルギアってあれですか、あの、はい、あのなんか病院で目覚めた、
あ、そうです、あれの元ネタです。
あれの元ネタメタギアでしょ。
メタルギア、そうですね、ファントムペインか、
うん、はいはい、
割と最近の作品、
5作目のやつですね。
ですね。
でその名前が出てきたっていうのは、
ストレンジラブが出てきたのは、PSP かな。
ピースウォーカーとかじゃないですか。
ピースウォーカーですね、あの、あ、メタルギアピースウォーカーっていうのがありまして、あ、ゲームで入れた。そこにあの同じく、まあ、女性のキャラでね、
はいはいはい、
ストレンジラブっていうちょっともうあやふやだけど研究とかにかなり熱をこう込めていろいろやってて、まあ一応核の話ではあるか。
そうですね、メタルギア自体が核の話なんです、
ね、
メタルギアっていうその機械というか自体が、
うん
うん、核を発射するための、うんうん、まあ、メカなんですよね、
うん、
だそれによって結構世界のパワーバランスが崩れてしまうんじゃないかっていうのを阻止しに行くみたいな、
はあ、
うん、大枠はそうなんですよ。だからあれも結構核の話
で、
そうなんですよ。
それにその博士の異常な愛情 の, そのストレンジラブが使われてるって、
はい、そうですね、ストレンジラブって呼ばれてるキャラが出てくるって感じですね。
めっちゃ面白いじゃん、いい引き出し持ってんじゃん。
そうですよ、ジブリだけじゃないですよ。小島プロダクションもいきますよ。
はい、まあ、メタルギアの小島秀夫ディレクターというか、はい、作ってる方はもう映画めちゃくちゃ好きで、
へ、
僕の9割は映画でできてるみたいなこと確か言ってて、で実際2010年宇宙の旅とかにすごい影響受けてる、
うん、あ、そうなんだ、
って公言してますね。
あ、そうなんだよ、はい、ね、2001年宇宙旅いいんだよ。もうね、今日その T シャツ着てこうかと思ったんだけどね、ちょっとまだ半袖にはちょっと
半袖いいなと思って。半袖ですよ、私も半袖ですけども。
2001年うちの旅もね、長い映画なんですよね。
そうですね、あれも、まあ、2時間半ぐらいですかね、途中で休憩時間が入るぐらい。
そうそうそう、
え、
休憩時間入るんだよ、あの映画。なんかね、 ここで一旦中断みたいなのが出てると、
すごい
インターミッションみたいな、そうそうそうそう、字幕が出て、1,2 分ただ音楽が鳴ってるだけで、
そうそうそう、面白い、
そういう映画なの、
映画館が独自でやってるとかじゃなくて、もう公式に、
公式に、だから今サブスクで見てもそれが
見
れ
ます、ああ面白い面白い、へえ
っていうね、うん、長い映画があって、うん、これもね宇宙の映画で、いろいろ話すとめんどくさいんですけど、まあなんか月でなんかでかい板チョコみたいなのが見つかって、でそれをなんか科学者が触ったらイーってなんか ねサイレンみたいなのが鳴って、で次なんか宇宙を旅行してるところに急にシーンが飛ぶんですよ。であとはそのなんかね宇宙を飛んでる宇宙飛行士2人とコールドスリープしている他の科学者たちが暮らす宇宙船の空間の中の話。
もう結構未来だ、うん、結構未来だ、
結構未来なんですよ、うん、これ60年代だっけ、そうっす、ね、作られたのが
68年ですね、うん、
かなり
古い、かなり、
だから本当まだ月に人類が行ってないぐらいじゃん、まあそのアポロ計画やってる頃ですよね、冷戦中の、
の頃にあれね、確かね木星の方に行く旅行の、
あ土星ですか、あれ どっち
どっちだった、
あインターステラーが、あすいません確か土星で、
インターステラーが土星か、
あそう2001年が木星ですかね、
木星だった、すいません、そうそうそう、
まあ、木星って言ったらガンダムではパプテマスシロップ、
ガンダムいろいろあるね、
ガンダムいける
っす、ゼータガンダムのパプテマスシロップは木星外にの男ですけどね、はい、はい次行きましょう、
でこれすごいのが
はいはいはい、
僕ねこれ2001年宇宙旅大好きなんですよ、
はい、
でなんかね予言性があるっていうか、
うん、
例えば人間に反抗する AI が出てきたりするんですよ、人工知能が、はいはい、ハル9000っていうんですけど、うん、ポットっていう、はい、まあ、丸い宇宙船の中で、うん、ちょっと AI のハルっていうのにはちょっとバレたくない内緒話をしたいんだけど、
うん
うん、それねずっとねハルが見てんのよ、
監視、
うん、そう監視してて、でも聞こえないんだけど、
うん、
独身術、唇の動きを分析して、はい、その AI がそのなんか人間がなんかよからぬことを企んでるぞみたいなのをやって、それをなんか、ね、AI が阻止しようとするみたいな話があったり、あとね iPad みたいなのが出るよね、
うん、
なんかこういう端末、
そう端末でなんかペペペってタッチで操作したり、
もちろんないよね当時、
もちろん当時なんでないですよ、当時なんてブランカンぐらいしかないですからね、
そうか、うん、そもそも
それでなんかね確かね聞いた話、ブランカンをセットに埋めて、
うん、
その上に iPad みたいな枠を乗せてなんかタッチするように演技してたっていう、
へー、あでもタッチパネルが最終的に便利だってことはもう分かってたんだ、
うん、
へえ面白、
あとなんかね AI とチェスをして、AI が強すぎて人間が負けるみたいな、あ
それはもう完全に現実になってます、
ね、これね映像がすごいんだよね、
まあそうっすね、実写で撮ってて CG とかはないんですけど、うん、いろんな工夫をしてなんか油になんか落としたりとかして、
うん、
そ
うい
うその液体とかで、うん、それですごい幻想的な宇宙っぽ
い
映像を撮ったりとか
特撮だよねもうね、
さあ特撮か、
あとその宇宙ステーションの中のシーンとかもすごい有名なシーンで、その人が宇宙ステーションの中こう無重力だから、
こうやってねシャドーボクシングしながらね、うん、走るのよ、
誰も CG とかないから、うん、それを撮るためにその回転するセットみたいのを、
セットか、
セットが回転する、
だからなんかハムスターホイールでかいやつをなんか宇宙船のインテリアにして、はいはい、実際回して撮影するの、
面白、
面白い
すごいね、今だとねもう CG だから、
うん、
撮ってね適当に加工して終わりだけど、
うん、
そうじゃないからそんなセットを回すみたいなことしない
といけない、セットを回すみたいなことしてたんですよ、
みんな実写なんですよね、その面白さもありますね、あれ、うん、どうやって撮ってんだろうね、
う
ん、
ああそういう見方、
井口さんが一番なんか見ててここすごいなみたいな気に入ったシーンあります、
気に入ったシーン、最初に犠牲者が出るシーン、その宇宙空間に宇宙飛行士がもがいててっていうシーン、
うん、
あそこやっぱ宇宙空間だから無音なんですよね、
うんうんうん、
その動きでそのもがいてる様とその無音のそのコントラストが
すごい
より際立つというか、
静かなんですよ画面が、でもこんな
死に、もう今にも死にそうなのが、
そう
もがきが映ってる、うんうん、
あれあのシーンね、
あれ怖いんですよ、
グロいよね、
いやそうなんですよ、
すごい
想像してるだけでグロいもん、 うーんすごい
ね、長い映画だけど、うん、やっぱ映像にインパクトがあるから、うん、見ちゃう、
いや無音だから逆にインパクトが出るって面白いし、
うんうんうん、そうですね、
なんかよくガンダムはさ、あんな爆発音しねえ宇宙空間で
って
、
はいはいはいはい、
言われるんですけど、逆に無音にすることで、
あのね、いいパス、
お
いいパスだよ、
はい、ガンダム見ててよかった、はい、
これちょっと次インターステラーの話なんですけど、
どうぞどうぞ、はい、
マン博士が、
ほうほうほう、
あの宇宙船奪おうと
はいはい、
した時に、ね、ドッキングがうまくできない。宇宙船のドッキングが
難そうだもんね、分からんけど、うん、
ドッキングがうまくどうやってもできないから、うん、マン博士っていう人がその宇宙船を乗っ取ろうとする時に、うん、もういいやもう行くわって言って、ちょっとだったら大丈夫だろうみたいな感じでやると爆発するんですよ、多分気圧の差で。
気圧の差では、
それがねまた無音だったんですよ。
ああ無音なんだ、へえ面白。そっちの方がインパクトでも出るだな。
ねえ、
まあ、出るし現実世界かもしれない、リアルでも、
ね、やっぱね音は出ない。
あ怖いね。
そう
ガンダムではまだない表現ですね
ガンダムではね、うん、まだ音にちょっと頼ってる、
大きな音出して大声上げてギャーって叫んで
る、そういう演出になります
ね。なりますよね、
はい、アニメでそんなあんま無音ってね、うん、あんまあんまアニメで使わないから、
ね
ね
ね
うん、
確かに
声優の仕事なくなっちゃうから
そう確かにね
ガンダムがさこう宇宙空間に高くてもさ
そうですね、そうですね、
絵にならんて、
絵にならないですからね、うん、宇宙世紀なんてあれ電波とかが妨害されてる設定なんで、
はい、
あのコックピットの中でどんだけ叫んだり呼びかけても本当は聞こえないはずなんですけどね、
うんうん、
だから本当のリアルにガンダムやるとずっと無音でコックピットでもひたすら黙々とっていうことになるので持たないですね、戦闘
持たない持たない、
はい、うん、まあ、それはしょうがないな。
なるほどね、なんか僕らインターステラーと2001年宇宙旅をちょっとまあ今回軸にしてまあ SF 映画語ろうかなって思ってたけど、ガンダムっていう SF があったね。
ガンダム行きました、
あったね、すごいね、やっぱりやっぱね吉野のねすごいところってね、なんかかゆいところに手が届くっていうかね、
そうですか、本当ですか、
届かないと思ってたのに、あなんか関節外したらいけたみたいなところが、まあ、そうあるのがやっぱすごいところだよね。
ガンダムとジブリとメタルギアで、うん、だけで戦いますけど、
狭いところでね、はい、あのゆる哲学ラジオのさ、
はい、
プラトンの PTA の回で確かゴッドファーザーが一番最初に出たんですよ、そのなんか映画見ましたみたいな、
ゴッドファーザーだけは見たことあるっていう話ですね。
それがでも台本にドンピシャの
あ
まさかのね、
そのフィクションの悪いところを PTA は制限しようとするけど、はい、それって結構プラトン的な考えだよねみたいな話をねするんですけど、だってそれで逆にトトロとかって言われてたら、
あちょっと平和な、
その平和な感じになってたらそのなんかフィクションの悪いところみたいなところも言えないけど、
トトロを
PTA ゴッドファーザーですよ
そうね、
そうちょうどマフィアっていうピンポイントのところをついてきてくれて、やっぱツボが分かってるんだよね。
アマゾンプライムがね1ヶ月だけ無料期間とかね唯一と言ってもいいぐらい見た、
1ヶ月無料だったのにゴッドファーザーだけ、
ゴッドファーザーぐらいしか見てないんですけど、
パート2は行ってないんです。
パートあいや行きました、ゴッドファーザー行ったわ、
おおめっちゃ行ってる、
あれ3ぐらいまであります、
ね、3まであります、
多分ゴッドファーザー3ぐらいまで行きました。
あすげえ、ゴッドファーザーだけめっちゃ見たんだ、
ゴッドファーザーだけ見て終わりましたアマゾンプライムの期限が終了したんで、
ちょっと僕の2001年の好きなシーン言っていいですか。
はい、
お願いします。
僕好きなシーンが、飛行機さ今地球上で飛んでるじゃん、
うん、いっぱい飛んでる、
で CA さんキャビンアテンダントの人がさ、ね、結構ご飯運んでって、うんうん、まあそのビジネスクラスとかファーストクラスだとまあエコノミーでもねなんか飲み物を配ったりはしてきますけど、はい、そうやって宇宙でも一緒なんですよ。もう宇宙旅行をするようになっても、はい、アメリカのね、
はい、
飛行機っていうのかな、宇宙航空機みたいな、
宇宙まで行ける人みたいな
そう、はいはい、の中で、はい、あのそのやっぱり CA さんみたいな人がご飯を運ぶシーンがあるんですよ、
はい、
でもなんか無重力じゃん、
うん、そうだね、
基本は、
はい、
宇宙船なんかをこうやって浮いてるわけでしょ、はい、でもそのね CA さんは歩いてるんですよ、
うん、
なんかおかしいって思うじゃん、
思います、
ね、なんかそれちょっと嘘じゃねえのみたいな感じで思うじゃんか、けどそれちゃんとからくりを用意してて、はいはい、床がなんかマジックテープみたいになってるって設定なの。
あー、うん、ひっつくんだ。
そうで靴下の裏にそのマジックテープを何、はい、プラマイのやつがあって、なんかピタピタこうマジックテープみたいなのにくっついて歩けるみたいな。でそれで普通に地面に沿って歩いてたのが、はい、丸い円形のところに来て、うん、今度その円周に沿って歩くシーン。
あーそこで
そう
無重力だよってことが分かるのか、
面白い。その演出が僕大好き。 そのね、靴下がね、映るんだよ、こう足元をこう、はい、とことか
歩くところ。映すんだ、ちゃんと。
そう、ちゃんと映す
の。こういうからくりだぞっての。そう。ああ、面白い、うん。
それが大好き。
へえ。まあでも僕もね、やっぱあの、うん、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイのね、冒頭シーンはー、はい、宇宙空間から同じような飛行機型の宇宙船でね、うん、あの来るところで、同じくあのキャビンアテンダントの方がですね、あの、持ってくるんですよね。
はい。
ちょっと僕も疑問を持ってたんですよ。歩いてるし、キャビンアテンダント、うんうん。だけど、一部では男の子はちょっと浮いてるような話もあって。ほうほうほう、なんで男の子は浮いてるのにキャビンアテンダントおよび飯は浮いてねえんだ、
う
ん、
飯ね、
思ってたんですけど、うん、そういうことだったんです
よね。あ、だからガンダムも、はい、あの9割は映画でできてるかもしれない、
できてるんですね。あ、そういうこと今理解できました。閃光のハサウェイ見ててよかったな。閃光のハサウェイどうでした、感想。
あ、そうですね、一応見てたんですけど、ちょっとそのシーンには気づけなかったですね。さすがだなと思って。
観察眼がすごいね、やっぱり。
はい、閃光のハサウェイ1本から鼻くそ生態学の話やりましたからね。
やってた、やってた。なんかあの読んでた本が鼻くそ生態学の本なんじゃないかみたいな、
なんじゃないかっていう話とかね、しましたけど、
ね、くだらないね。
少ない引き出しからいっぱいもしゃぶり尽くしておりますからね。
なんか井口さん、はい、いろいろ見たりとかして、これだけはちょっと喋りたいみたいな。
これだけは。キューブリックとクリストファー・ノーランの、はい、まあ、関係というか、どういう類似性があるかなみたいな、うん、考えてきたんですけど、まあ違いもあるなと思って、
はいはい、
2001年とインターステラー見比べると、うん、2001年の方が偶話的。
あ、
なんか割とこう引いた目で物語を描いてて、
はいはい、
でもインターステラーはやっぱりメインは父親と娘の話、うんうんうん、エモい感じが、
はいはいはい、
エモいストーリーですね。だからクリストファー・ノーランの方が内省的というか、うんうんうん、人の感情みたいなところをストーリーとして描きたくて、
はい、
キューブリックはもうちょっとこう冷たい感じだなって。
確かに、あ、そんな感じする。あれ2001年って泣かないですもんね、別に。
まあそうです、泣くシーンないっすね。
泣くシーンないよね、
エモくない
っす。結構なんか科学的にこれはこうだからこう行くみたいなので、うん、主人公も結局一人になるじゃないですか。で別になんかそこでこう走馬灯みたいなのが蘇ってくるわけでもなく、でもないっす、かなり淡々と話が進んでいく感じですよね。
そうですね、だからキューブリックは結構遠征的で、
うーん、
まあ、ノーランの方がこう、まあ、楽観的っていうか割と希望みたいなものを人間に感じてるのかなみたいなことは考えましたね、
はいはいはい、確かに。ちなみにあれインターステラーで井口さんはどこで泣きました？僕も3回ぐらい見てるんですけど、はい、絶対同じとこで泣くんですよ、
はい、僕は星3つ行くじゃないですか、はい、で最初の星に行った時にそのガルガンチュアというブラックホールが近いせいで、うん、はい、そこの星での1時間が7年になってしまう、うん、で、まあ、結局20年ぐらいかかっちゃうんですよね、はいはい、その宇宙ステーションに戻る頃には。で戻ってきたら地球からの大量のビデオレターが届いていて、はいはいはい、それを見ながら子供の成長を、うん、まあ、見過ごしてしまったことを知る。
はい、
あのビデオレターシーンで涙腺決壊というか、
同じとこ同じとこ、
ああよかったです。
あそこやっぱね、もう何回見ても長男のね方に最初は隠してるんですけど、うん、やっぱやめちゃってどこにいるんだよみたいな話になって、どうせ見てねえんだろうみたいなのから、
そう
っ
すね、
でも全然長男が出てこなくなっちゃう時に、次マーフっていうね、うん、娘がこう出てきて、あそこはね感動するとともに、やっぱあれって相対論を結構ベースにした浦島効果とか、うん、
はいはいはい、
その重力によって時間っていうのが伸び縮みするんだっていう話をもうあれだけドラマチックに描く、あれ船内に残ってたクルーもいたじゃないですか、
は
い
は
い、
ああロミリーですね、
あ、はいはいはい、
最近見たんです。
あ、そうかそうか、よく名前覚えてるなって思ったら、そうあれのなんかバスローブみたいな姿で、
はいはい、
もうなんかやつれて28年ぐらいいなかったっていう話をね、うん、あそこの帰ってきたシーンね、
いやあそこはそうですね、感動的でしたね。
あそこは感動するよね、やっぱね、僕もうマーフに弱いんですよ。
はいはいはい、はい、
マーフが出てくるシーン全部泣いちゃうみたいな。
ああ、いやまあ確かにあれもともと男の子の設定だったらしいですね。
あ、そうなんすか。
もともとの脚本だと男の子だったけど、クリストファー・ノーランが娘に確か変えたんです
。はあ、
もっと言うとあの脚本自体がスピルバーグ用に書いてた脚本らしくて、
へえ、
それがいろいろあってスピルバーグが降板してクリストファー・ノーラン監督になって、
ほう、そこでそういう話が、
でクリストファー・ノーランが娘と父親の話にしたっていう経緯がありますね。
あれはやっぱノーランの手腕なんだな。
そうですね、あれは娘の方がまあいいんですよね、うん、いや そうなんです
そうですね、はい、あのね、ね、ガンダムでもね、リナーパープルトンっていうね、ガンダム界三大悪女の一人と言われているね、008さんの女性いますけど、あれもね、なんか、もともとね、あんなに行動がね、ちぐはぐな感じじゃなかったはずなんですけど、うんまあ、あの男行ったり、こっちの男行ったり、うん、なんか言ってることがおかしかったり、敵の味方したりとかするやべえやつがいるんですけど、うん、あれもなんかね、監督だったか演出だったから途中で変わってしまったということでね、なんかそうなったらしいっていうのを聞いたことない。やっぱ監督が変わるとね、そのキャラのなり方も変わるんだなってのはやっぱね、ゼロトラスさんやっぱ名作です
よね。さすがだな。
やっぱね、
すげえな。
やっぱり僕はね、ジオン大好きなんで。アナベルガトーのね、ね、ガトーとコウラキの間を、ねうんうん、行き来するのリネパープルトンっていうね、うん、パープルトンって名前から紫豚って呼ばれている別称
別称すぎる。
別称すぎる。別称すぎるガンダム界三大悪女の一人なんですけど、はいはい、やっぱそういうことなんだなというか、
監督とか、ね、脚本の変更っていうのが絡んでるんだ、は
い、
それが。
絡んでるらしいんですよね。
すごい早口で喋ったからね、なんかもう今聞き取るのに精一杯だったけど
そうです、ねはい、
まさか一番オタク語りをするのが吉野のガンダム話とは思わなかった、
ねはい、かまさかここで008さんの話に、ね、
人によってはここが一番引きがあるかもしれない、
うん、かもしれない。ちょっとサムネここ使うかもしれないリナパープルトンが
紫豚はっていうかもしれない。
やっぱあれ娘で物語をやることによって、うん、主人公が宇宙に行くって決めた時にやっぱ喧嘩するじゃないですか、
はいはいはい、
家庭なんかがギクシャクして、うん、でもなんかこう息子とはまあまあまあみたいな男同士だしみたいな感じで、
そうそう
確かね、うん、いい感じになんかお前も元気でやれよみたいな感じでやるんですけど、娘の方はやっぱちょっとまだ幼いし、うん、もうね喧嘩してなんで私を置いていくのみたいな感じでいじけちゃうんですよ。でいじけてもうお父さん行くよって言っても顔見せないんですよ。もう宇宙にさ行ってさ、うん、命を捧げるミッションをするお父さんにその顔向けできない、顔を最後に見れないっていう未練がやっぱりあの映画のその後重力の研究とかにつながってくるんですよ。これがなんかね、うん、男同士のなんかさっぱりしたさ、うん、お前も頑張れみたいな、うん、トントンみたいな感じだと、うんやっぱねそこまで情熱的になれないですよ。そこの未練があるから映画は進んでいくんですよ。その物理のなんか偉い教授に対する失望とかもう多分そこから生まれるんですよ。やっぱあれはね娘であるからこそだと思うんですよね。
確かに女性的なところがあるかもしれないですね。そのインターステラーの中で宇宙に行くクルーの中にアン・ハサウェイが演じてる役があって、
はい、アン・ハサウェイ知ってる？
ハサウェイノアならガンダム
ハサ、先行の方じゃないんで、
このハサウェイノ
ア、うるせえこいつマジで、はい、振らなきゃよかった、
はい、
はいはい、どうぞどうぞアンハサウェイ
のセリフでも確かなんか愛だけが時空を超えることができるみたいな、そんなセリフがあって、はいはいはい、女性的な価値観っていうのがありますよね、うんうんうん、そこは最後やっぱ感情であると、なんか人を突き動かすものは、うんうん、あのマーフの存在が割と映画の物語的な推進力になってる、うんうん、でそのマーフとその父親の別れのシーン、結構映画的にエモいのが、はい、父親がもうこんな別れ方したくないと、もう僕はこれから宇宙に行って、
う
ん
う
ん、もう一緒の別れになるかもしれない、
うんうん、
で娘がいじけてなんか全然その仲直りできないまま車に乗って行っちゃうんですよ、うん、で車に乗ってもうすごい遠く離れてから娘が家から飛び出してちょっと追いかけようとするんですよ、うんうん、まあでも絶対間に合わないんですけど、うん、でお父さんも車の中でちょっと泣きそうになってるんですけど、うんうん、で次のカットでもう宇宙船が打ち上がる噴射ロケットのシーンになるんですよ、うんうん、バスッと切って、このなんか
断絶っていうかね、描き方。
なるほど。まあでもね、やっぱりあの逆襲のシャア。でもね、やっぱりあのハサウェイノア。
お
あのそもそもね、あの逆襲のシャアでハサウェイノア君がですね、うん、あの運命の女性クエスパラヤっていうことを出会うところもですね、
うん、
あれ確かですけど、宇宙船にもともとノア家は、ノア家のお母さんと娘と息子が確か来てて、うん、だけど確か連邦軍側の高官が乗るから、うんなんかあぶれちゃったみたいな、なんかそんなんがあった気がしてて、ただ一枠空くんですよ。確かクエスパラヤのお父さんの愛人が乗れなかったからとか、なんかそんなんだったと思うんですけど、うんうん、そこにじゃあこの一枠乗れるけど誰が行くってなった時に娘は心配じゃないですか、
うん、
一人行かせんの、
うんうん、
だから息子のあじゃああのハサウェイ行ってきなよみたいな感じでハサウェイだけ確か先に乗り込む、
うん、
やっぱそこはやっぱ娘の方がまあなんていうかちょっとね大事にしたくて、息子はさっぱりしてるから、
は
いはい、やっぱね宇宙船先に乗せるみたいなところが、まあ後々ねそのクエスパラヤとの出会い、うん、そしてあのシャアにねシャアとかアムロのね失望したり憧れたりしながらね、はいはいはい、後のね線香のハサウェイにつながっていくとね、うん、まあそういうことなんですね息子と娘って。
なんか今、はい、わけわかんない話を聞いてる時のゆる哲学ラジオってこんな感じなんだって吉田吾の気持ちがわかりましたなんかなんとなく面白いんだろうなわかるけど細部が気になりすぎて入ってこないっていう、
はい、すいません全然絡みようがなかったね息子を先に乗せるぐらいでいけるかなってい
やでもすごいねそこのワードを拾ってくるねところが ね,
そうですね、まあ、でさっきもハサウェイノアがどうとか言ってましたから
いやアンハサウェイがって言ったアンハサウェイがって言ったんだよそうそうそう
兄弟かなんかですね
さっきのアン・ハサウェイが愛っていうのが力時空を超える力であるって言ったあれ僕めちゃくちゃ感動して、はいはいはい、あのセリフにあれ何がすごいかってあれを宇宙飛行士の役をしてる人に言わせたことだと思うんですよ、はいはい、で今物理学で力ってまあ4つあると弱い力と強い力とあと電磁力とあとまあ重力のまあ4つの力がまあ基本的な構成要素ですねっていう風になってるんですけどこの4つに絶対愛の力なんて入らないんですよそこに愛の力っていう言葉をまあ物理学に卓越してるだろう宇宙飛行士から喋らせたっていうのがそこ1個ミソだと思ってそれがなんかただの一般人とかだったらなんかそういう風に思い込んでんのねだけどでしかも結局行ったその一番最後の星が結局一番入植に適してたじゃないですか、
うん、そうですね確かに
結局
愛が導いていたという
そうだったんですよそういう終わりになるんですよ結局はそれがね僕すごいなと思ってでさっきの収録で、はいはい、アインシュタインとベルクソンの論争の話をしたんですけど、
う
ん
でしたね、
アインシュタインも最後なんか哲学者を若い時はバカにしてたけど、うん、思ってたよりもなんか心で感じる時間って重要だぞみたいな話でベルクソンを再評価していく、うんこれもなんか愛の力っていうのを認めていく物理の宇宙飛行士の話となんかね一致してるように思うんですよ
何も返せないぞニュータイプ論とかでいこうかと思ってちょっと今思いついてないので
無理やりガンダムに寄せなくてい
いガンダムに寄せなくていい、うん、あちょっとジブリで
聞いたいやちょっとダメお前そのスイッチしかないの
01で
01なんです
ジブリかガンダムか
ノーランとキューブリックのなんか違うところ、はい、偶話的と結構心情的みたいな話、はいはい、同じところみたいなのがあれば、
まあ、同じというかやっぱノーラン自体のルーツがかなり2001年宇宙の旅にある、うん、フェイバリットムービーみたいにすごい上げてるし、まあ、インターステラー自体も結構もうプロット自体似てるぐらい、
うんうんうん、
割と似た話ですよね。クリストファー・ノーランって実写撮影にすごいこだわっているところとかも、うんうん、なんていうんですかね、多分キューブリックへの憧れというか
は
そこがあるのかな、開口主義的というか昔のやり方で映画を撮ることにすごいこだわりを持ってる。だからキューブリック的な映画の作り方にかなり寄せようとしてるのかなとか、そういうことは考えましたけどね。
確かにあのテネットあるじゃないですか、
はいはい、
あれも時間がね逆転するっていう映画なんですよ、うん、であれ普通にさ時間が逆転する映画を作りたかったらイエイエイエイって演技してもらってそれを機械的に逆回しすればいいじゃん、うん、巻き戻せばいいじゃん、うん、そうじゃないんだって。ノーラン監督のそのテネットは時間が逆転してるような動きを演者にやらせるっていう。
なんでなんだ逆再生した方が安上がりじゃないか
でしょ、うん、けどそこがさっき井口さんの言った結構保守的な、うん、解雇趣味的な、キューブリックがでかいハムスターホイールみたいなの作って回して撮影したような、そこにこだわる、実写にこだわる。
そうなんだ、
うん、っていうのをね今僕は思い出しました。
ああ、ありがとうございます。伝わってちょっと今気持ちいいですね、うん、映画オタク同士がちょっとそう通じ合いました。
あと僕の好きなジョーク、はい、アメリカンジョークでアポロはもう月に行ってないと、うん、っていうので、けどそのアメリカ政府はそれを隠蔽したいから映画監督になんか月に行った風の映画をこう撮らせようみたいな感じで、
うん
うんうん、キューブリックに頼んだら月で現地撮影することになったっていうアメリカンジョークがあって結局行くっていうっていうジョークがあって、これ僕好きなんですよ。現地で撮るとか実写で撮るっていうなんかこうこだわりみたいなのをなんかねすごい感じるよね。
面白
ということで、ちょっと今日はね雑談と ということで SF 映画、はいはい、まあ、うん、特にノーランとキューブリック
あとガンダム、ね、
とガンダムと、メタルギアと、ジブリについて、語ってきました、はい、意外と相対性理論の効果とか、うんうん、アインシュタイン方程式の厳密解のうちの一つのカーニューマン解によるブラックホールの解釈、う
ん、それなんか映画のタイトルですか。
いや違います違います違います
じゃなくて
このブラックホールの、まあ、解釈が、はい、あの映像化されてるのが、まあ、インターステラーだったりとか。だからあれインターステラーって、誰だったかな、結構有名な物理学者が、
うん、キップソーンですね。
キップソーン、キップソーンが監修してるんですよ。
おなんか青春18キップみたいな
違う違う違う違うキップだけだろそれ
すごいなキップからつなげる
どこでも
しないしかないキップしかない、はい、
あの、まあ、だとしたらどのキップでもいいから
そうだそうですね、うん、確かに、は
い、であのそういうのが監修してるぐらい、うん、めちゃくちゃあの、うん、物理に、ね、関しての最新知識が詰まった映画なので、うん、まあ、ゆる哲学ラジオ時間論やって、まあ、今ね物理のことばっか哲学ラジオなのにやってますけど、うんはい、これね見てゆる哲学ラジオ見てからインターステラーとか SF 映画見るともっと楽しめるかもしれないですね、うん、
まさに、
はい、ということで今日はあのゆる映画学の井口さん、あのじゃあ最後にじゃあお知らせの方
お知らせですか、
うん、はい、大事なお知らせの
今日話してこいつ誰だと思われてる人が大半だと思うんですけどゆる学徒ラジオの編集チーフの一人をやらせてもらってて、う
ん、ゆる生態ラジオはほとんど、はい、今井口さんがやってます ね、
そうですね、
は
い、あと天文学ラジオ
もそうだね、
うんうん、
だ かなり今天文の方でもブラックホールの話とか、
うん、やってるらしい、
やってるので
見てなさすぎてネタが被ってることに気づかないっていう
かなりこう僕としては今回ホットな話題に関わらせてもらってだいぶ面白かったですね、うん、というのとゆる映画学ラジオの方も、はい、僕も趣味で、はい、オープンマイクの方に、うん、もう12本ぐらい、う
ん、ねえ結構やってるよね、う
ん、いや結構やってるんです我ながら結構ね、うん、面白いと思って、
はい、いい体の彼とね
そうですね、ミネオ君と、
ミネオ君、
はい、ミネオ君もね
いい体してるんですよ、
いやそうなんです、筋トレめっちゃ
触らせていただきました
一緒にね
フットサルやりました、フットサルした時に触らせていただきました、
そうかそうか、ポコエメで、
はいはい、はい、
ゆる映画ラジオの方でもその SF 界とかやってまして、はい、まあ、そこでも今回話したような話結構出てきてるような気がしますし、うん、まあ、SF 映画自体がフィクションというかとっぴなことを描いてるようで、うん、人の未来の姿みたいなものをちゃんと描こうとしているものが SF 映画なんじゃないかみたいな話も僕も動画の中でしてるんで、うんうんうん、本の中にもなんかそんなことが書いてあって、
う
ん、なんかクリストファー・ノーランがなんか言ってたんですけど SF 映画でやってるのはその教訓じゃなくてもうその人がここに到達してしまうっていうことをそのまま描いてるんだよ、うんうん、だからなんかそういうこうならないようにとかじゃなくてこうなってしまうんだよみたいなことを書いて、 SF 映画って現実と地続きのものなんで、だからこういうなんかいろんな話を聞いた上で映画を見るとより立体的になってくるのかなと思うので、うんうんうん、まあ、ぜひねゆる映画ラジオの SF 界も見ていただけると、
はいはい、概要欄にあの映画ラジオのちょっと SF 界のちょっとリンクも貼っておきますので
嬉しい、はい、コラボっすねこれ
コラボです、コラボです
ゆる映画ラジオのコラボという、
初コラボ
です、それで言うとね
初コラボ、
初コラボだねこういうのはね、
はい、はい、コラボのしたことないです、超身内だけどね
ピクサーのさウォーリーっていう映画があって、あれも宇宙の話なんですけど、
ウォーリーを探す、
あれも違います違います、ロボットのちっちゃいロボットのウォーリーなんですけど、
そうですね、
はい、あれで宇宙旅行というかもうみんな宇宙船に乗って生活してるんですよ、うん、人類は、うん、もう椅子に乗って、うん、その椅子が移動するから、うん、人間が移動しないんですよ、
うん、
そうするとみんなブクブク太ってるんですよ、
お
みんな足を使って歩かない、
うん、
っていうのもね、うん、あり得るべき、ノーランの言う、うん、もういつかこうなっちゃうぞと、
うん、
やっぱ自動運転とかが進むと、うん、やっぱこう人間が運転する力とかもね、うん、なくなってっちゃうっていうのですね、やっぱ地続きですから、
うん、
サイエンスのフィクションを使って地続きのありようをね、うん、描くっていう、これ SF の結構いい見方ですよね、
うん、いやそうなんですよね、
今回は SF ということで映画の雑談会でございました、うん、今日はこれで以上にしたいと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。